米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街紹介の時間でございます。先月7月4日に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が、まあ、世界文化遺産に登録されましたね、
はい、
米岡さんはその中の一つ大浦天主堂に行ってきたみたいでございますね。その模様をどうぞ。
さあ僕は長崎は大浦天主堂にやってまいりました。まあもともと国宝ですからね。でこの国宝である大浦天主堂、さらに世界遺産になった、国の宝でもありますけれども世界の遺産にもなったというところで、まあ何度か訪れたことはあったんですけども、またちょっとねますますこの空気感というか、実は僕は大浦天主堂階段上がったところのマリア像の裏にいるんですけど、こちらの方にいろいろ教えていただきまして、このマリア様はどこを向いているか、これ実は長崎駅の方向なんですけど、長崎駅の近くにある丘のところを見つめていらっしゃる。これ実は26世人が処刑された殉教された地をマリア様はそちらの方向を見て立っているというのを初めて知りましたね。で今ちょうど教会の正面ですけれども中が見えます。でこれコウモリ天井というね天井なんですけど、これ非常に珍しいんですけど、さっき教会の中入っていろいろぐるぐる回ってきたんですけど、不思議なことにねパワースポットではあるんですけど、何やらそのこう教会というよりなんか日本の神社とかお寺に入ったような感覚だったんですね。実はこれは木と土で作られている、しかも日本の職人さんが作っているという建造物なんですね。だからすごい技が、その時例えばその天井をこう R 型にするとか、そういうのもこう木を継ぎながらやっていたりとか、そういうこの日本の技術の粋もこちらに込められている。やはりその当時のキリスト教の信者の方たちは大変な時代、大変なことを背負わされていくわけですから、いろんな思い、いろんな歴史がこの、ね、教会を見てきたんだと思いますし、でもやっぱりね、やっぱこう知れば知るほどこの大浦天主堂が持っているその今までのいろんな人たちを見つめてきて守ってきて祈りを聞いてきて、なんかそんな思いが本当に伝わってくる場所ですね。だそれこそやっぱり世界遺産ですよね。技術もそう、まあ、建造物という建物もそうなんですけど、やはりその思いが宝っていうね気がしてきますね。ああこの周りにはその関連の学校であったりだとか、で博物館であったりとかっていうような施設もあるので、その辺もねよくこう見学されると、なるほどそういう歴史があったのかということも深く分かると思います。まさに日本の宝、世界の遺産です。
いやー、米岡様もまあ、大体こう、うろ覚えでね、まあ、その隠れキリシタン、潜伏キリシタンの皆さん、まあ、いろんな物語がございますけれども、まあ、そういったこと、ざっくり、なんとなくで言ったんですけども、で、実際、大浦天主堂に入ってみて、で、案内をしていただく方のお話を聞いてると、まあ、米岡様、その、まあ、自分の知識以上にもっと勉強してくるべきだったなというですね、そして、まあ、もうちょっとこういうことも知ったらいいですし、まあ、ね、親切にもう説明もしていただきまして、で、そもそもですね、1596年にフィリピンからメキシコに向かっていったスペインのサンフェリペ号ってのがあるんですけども、このサンフェリペ号っていうのは台風で土佐に漂着するんですね、
はい、
で船員がスペインは世界の強国で宣教師を派遣して現地人を回収させてそこを占領するってことを言うわけですよ、
はい、
それに激怒した秀吉がですね宣教師らを処刑するように命じるわけですね。こうしてフランシスコ会の宣教師やイーゼス会の修道士とか信者ら24人が捕まってしまいました。で京都や堺で引き回された後に長崎まで真冬の道を歩かせられて、途中2人が自発的にこれに加わって結局、1597年の2月5日に長崎で十字架にかけられるんですね。で、この 26人の方を、26聖人と言われまして、はい、この大浦天主堂はこの26聖人に捧げられた天主堂ということなんですけれども、そのマリア様が見つめていた先にあるこの長崎駅の、近くの丘なんですけれども、はい、この、丘に、これ西坂の丘っていうんですけれども、ここで処刑をされたということなんですね。で、まあ、ここにまあいろんなドラマあるんですけれども、まあ、しかし大浦天主堂を、ね、まずなぜその西岡の西坂の丘で処刑されたかって言ったら、本当はその殉教したところで大浦天主堂を建てたかったんですけど、うん、そこはだからその外国人居留地じゃないわけですよ。
あ、
だそれ以外のところで建てちゃダメだっていうことなんで、でそこで外国人居留地のちょっと端っこのが空いて土地が空いてた、ここに建てようということで大浦天主堂がそこに建てられて、マリア様がその丘を見つめているということなんですね。
知らんかった。私あの修学旅行で行ったんですよね、
はいはいはい、
大浦天主堂って、うんうん、でもすごくステンドグラスが美しいなっていう印象があったんですけど、はいはいはい、その歴史まではっきり覚えてなかったですね。
美しいという、ね、建物の中にそういった
辛い歴史もね、
そうなんです、うん、でも大浦天主堂はできてはいたけれども、結構外国人のための、うん、まあそのまあ、教会じゃないですか、
うん、
だからその日本人の方をっていうか、だから布教ができないわけですよ、
うん、
でそうしてやっぱりあの神父様たちも、まあ、意気消沈していたところですね、ある日男女子供合わせて12歳から15歳の一団が天主堂の前に来るんですね、
うん、
であるご婦人が胸に手を当てて、私どもはあなた様とみんな同じ心でございますと、裏上では全部の人が同じ心を持っていますと、マリア様の像はどこでしょうかって言って、そして教会の方々はその潜伏してしたキリシタンの子孫の皆さんが生きていたんだ、まだキリスト教があったんだということで、この大浦天主堂のやっぱり歴史も始まっていくわけですけれども、そういったドラマがあった上でいくと、いやもうなおさら見る目も違うし、
そうですね、
あその後西坂の丘に行ってみようかなとかいうようなね、そこにもそういった博物館みたいなのがあったりもするんでね、
うん
というふうに改めてその世界遺産っていうのは歴史を知らなければ、
そうですね、
知れば知るほど感動が何倍にもなるんだっていうこともちょっと勉強させてもらいました。逆に大浦天主堂にね、行きまして。さあ、この大浦天主堂には、博物館も隣接しておりまして、歴史を深く知ることができます。で、また9月の26日まではこの博物館で復活の島、五島列島潜伏キリシタンの信仰と歴史という企画展も開催されていますね。大浦天主堂の開館時間は8時から17時30分。大浦天主堂下、バス停を降りまして、徒歩5分ぐらいですね。世界遺産に登録されたのは全部で12箇所。五島列島、対馬、熊本県天草の集落とか、城跡とか、世界遺産として登録されました。各地で日本の歴史とキリシタンの関わりを感じることができると思うので、ぜひ、長崎、天草地方へは西鉄高速バスでお出かけくださいませ。高速バスの予約お問い合わせは西鉄暮らしネットで検索してください。米岡誠一の僕らのバス、発車オーライ。西鉄の観光バス、福岡オープントップバスに新コースが誕生いたしました。その名も博多旧市街コース、通称街歩きコースでございます。今までバスの中でしか景色をお楽しみいただけませんでしたが、街歩きコースではバスを降りて博多のお寺や神社を巡ることができます。バスを降りてからは街歩きガイドが皆様をご案内し、お寺や神社の魅力をお伝えします。博多の歴史を学べるだけでなく、お寺や神社ならではの静けさや神秘的な雰囲気を感じることができますよ。なお、この街歩きコースは8月限定、1日1便のみの特別便となっております。気になる方はお早めにご予約くださいませ。詳しくは福岡オープントップバスホームページをご覧ください。ご乗車お待ちしております。米岡誠一の僕らのバス、発車オーライ。さて、僕らの街グルメの時間でございます。今回米岡さんは長崎の老舗よっそー本店で美味しいものを食べてきたみたいでございますね。その模様どうぞ。
今回の長崎の旅、食事はよっそーにやってまいりました。これは吉宗、徳川吉宗の吉宗と書いてよっそーと読むんですけれども、創業が慶応2年、慶応2年もまさに幕末、翌年には大政奉還、王政復古ですから、ね、五稜郭ができた年、慶応2年、その時に創業しているわけですからね、もう非常にそのまさに江戸の昔より継承された伝統の味なんですね。そこでよっそー定食というのを頼んだんですけど、ここはね、茶碗蒸しと蒸し寿司というのが有名で、 茶碗蒸しもねちょっとした丼ぐらいの大きさで出てまいります。まずはちょっといただいてみましょうか。パッとこう見えるのが椎茸とふですね、おふとそしてナルト、かまぼこが見えますね。ちょっといただいてみましょうか。お、その下の方にもいろいろ、鶏肉とかが色入ってますね。いただきます。味が濃い。うわーうまいな。ともすればとろとろの卵焼きを食べてるかのような。うん、僕、これはね、この鶏肉やいろんなやっぱり具材のうまみもこの茶碗蒸しの中に溶け込んでるんで非常に味が濃いくて深いですね。そしてこれが蒸し寿司、3色になってましてちょうど半分が錦糸卵で4分の1に桜でんぶと、これお魚のそぼろですね。ちょっといただいていますね。蒸し寿司よいしょ。うわ、錦糸卵の黄色と桜でんぶのこの桃色、色が鮮やかですね。うん、美味しいわ。うん、この寿司飯のご飯がめちゃうまいね。だから上に乗っかってる卵とかこのそぼろとかがものすごくよく合うんですよ。ほっとするね、これうまい。これ茶碗蒸しとこの蒸し最強コンビですね、これ。で、これ定食頼んだんでね、いろいろついてくるんですけど、これオクラですね、オクラの和え物だったり、お大根のお漬物だったり、でこれはなんとハモかな。うん、ハモを酢味噌でいただいてるんですけど、夏の風物詩でやっぱり長崎ですね。角煮がついてきたよ。嬉しいね、長崎だって感じするもんね。よいしょ。うわ、もうトロトロに煮込んでますね、これ。プルンプルン。うん、あー、うまい。この甘辛くトロトロに煮つけたこの角煮最高ですね。でフルーツのスイカもついてきて、いやー、もう幸せ感じるね、この定食。長崎に来たこのよっそうの、特にこの茶碗蒸しと蒸し寿司、これもしかして幕末や明治の人も食べたのかな。いやー深いわ。
いやー、またまた米岡さん美味しいもの食べてましたね。
ねー、羨ましい。
このよっそう本店は創業慶応2年で、現在の建物は昭和2年のものなんですね。それからちょっとこうマイナーチェンジもしたりしたんですけども、基本的には昭和2年のものということはですよ、はい、長崎の歴史をふっと振り返った時に、あの大水害も、要は、にも耐えてる。ましてや原爆に耐えてる。戦争を乗り越えてきてるっていう、そういうことから考えると、長崎のこの古い、あの、建造物っていうのは、とても貴重なものということでもあるんですね。そうですね。
歴史を見続けてきたんですね。は
い。この長きにわたって長崎の味として150年以上愛され続けているお店でございますね。当初、簡単でうまいものを忙しい方に出せないかということで、その当時、魚問屋などで賑やかだった長崎市、まあ、現在の浜町に、このよっそうの屋号で店を構えたわけですね。で、このお盆の上にはですね、はい、茶碗蒸しだけじゃなくて、この酢飯を蒸して、穴子のかば焼き、この魚のおぼろでございますね。で、卵焼きを乗せた蒸し寿司。これを添えた、このよっそう独特の夫婦蒸しというんですけども、これは人揃いの茶碗蒸しとして現在にそのまま受け継がれているということでございますね。
ですね。
米岡さんがこの日食べたものは、よっそう定食2376円、そして米岡さん、まあ、これ今のこう音には出てませんでしたけども、はい、クジラ刺しもちゃっかり頼んでおりまして、
あ、
は
い、わー美味しかろう。
そのクジラ刺しをつまみに焼酎も飲んでおりました。
あらー、それは楽しかったでしょうね。
このよっそう本店の営業時間、11時から21時まで。これオーダーストップが20時と、はい、定休日は第2火曜日、1月1日、場所は、観光通り限定前アーケード、これ入ってすぐのところにありますんでね、うん、そこを目印に行ってみてください、
はい、
詳しい情報やバスでのアクセスは FM 効果のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。西鉄夏のワクワクスタンプラリーは8月限定で実施中。 福岡天神駅やソラリアステージをはじめ天神のショッピングセンターなどにスタンプ台が置いてあり、スタンプ台には絵はがきサイズの台紙をご用意しております。西鉄スタンプラリーのポイントは重ね押しスタンプであるということ。4つの施設をめぐって一つずつスタンプを押すことで一つのイラストが出来上がります。夏らしくて可愛らしいイラストをご用意しました。デザインは完成してからのお楽しみ。またスタンプラリーのコースは2コースあり、天神周辺をめぐる天神でお散歩コースと、天神から福岡歯科学館や福岡タワーなどをめぐる西鉄バスでお出かけコースがあります。気になるコースをめぐってみてくださいね。詳しくは西鉄暮らしネットをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。